市民の広場。空手とそろばんで好成績、文武両道を目指して頑張ります。5月3日天草市民センター体育館で第40回熊本県少年少女空手道連成大会が開催され、月進会所属の坂田善さん、南ヶ丘翔が小学1年個人片信で見事優勝しました。空手は二人の姉と一緒に練習に励んでいます。また7月9日に熊本国府高校で開催された2023年全国安山コンクール個人総合競技小学校1年生以下の部では準優勝しました。坂田さんは6歳から近所の足立珠山教室に通い計算力を養っています。空手の優勝の賞状を両手で広げて持った写真と、そろばんを練習している写真があります。甲子ジュニアバレーボールクラブ男子、県代表として九州大会へ。6月24、25日、山鹿市のグリーンパルスで、全日本小学生バレーボール大会、熊本県大会が開催され、甲子ジュニアバレーボールクラブ男子チームが、3位入賞しました。準決勝ではフルセットの接戦の末惜しくも敗れましたが、日頃の練習の成果を発揮することができました。同チームは8月末に長崎県で行われる全九州小学生男女優勝大会に県代表として出場しました。クラブは市総合センタービーブル体育館を拠点に練習しています。第42回熊日新英学童書道展、姉妹で特選を受賞。7月2日、県立美術館で熊日新英学童書道展の表彰式が行われ、学童の部で松下結菜さん、中央小6年と松下愛菜さん、西郷市中2年の姉妹が揃って特選を受賞しました。同書道展は毎年、県内の書道文化の発展と新たな才能の発掘を目的に開催。学童の部には2063点の応募がありました。2人は小学1年生から始めた書道で一緒に特選に選ばれて嬉しいですと喜びました。ひまわりを習字、三好市民センターで書道を習っています。社会を明るくする運動協調月間、市内で啓発活動を行いました。7月、社会を明るくする運動甲子市推進委員会が協調月間に合わせて広報活動を行いました。社会を明るくする運動は犯罪や非行の防止と過ちを犯した人たちの立ち直りを支えることができるよう理解を深める運動です。またそれぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築くことを目指しています。中学校での挨拶運動とアンビー熊本での街頭啓発の写真があります。
100歳おめでとうございます。6月7月に100歳を迎えた大正12年6月26日生まれ小田片志さん、7月9日生まれ斉藤新蔵さん、7月20日生まれ西田紀和子さんの3人に市長からお祝い状とお祝い金が贈られました。甲子小5年生が田植え体験、おいしいお米に育ってね。7月14日野付区の田んぼで甲子小学校5年生の児童38人が田植えの体験を行いました。これは食に対する感謝の気持ちを育むため、甲子小が毎年の総合的な学習の時間に実施しているものです。JA 青少年部の協力のもと、苗の扱い方や植え方を習い、児童たちはロープの目印に合わせて一つ一つ苗を植えていきました。秋には稲刈りも行う予定です。2枚写真があります。泥の感触や見つけた生き物にあちこちから楽しそうな声が聞こえました。写真終わり。 夏だ、休みだ、ラジオ体操だ。妙泉寺公園ラジオ体操の会。7月21日、妙泉寺公園でラジオ体操の会、東海蔵代表が夏休み子どもラジオ体操のオープニングセレモニーを行いました。会場には約300人が集まり、午前6時30分からの放送に合わせてラジオ体操を行いました。このセレモニーには地域の自治会、小学校、警察署、厚生保護助成会、郵便局などからも関係者が参加し、夏休み中の子どもたちが元気に過ごせるよう講話がありました。同会は完歩生命2023年度ラジオ体操優良団体等表彰、地方表彰を受賞しました。開館6周年孔子漫画祭り2023を開催しました。7月22日孔子漫画ミュージアムで第6回目の開館記念に合わせて孔子漫画祭りを開催しました。ミュージアムは当日限り入館料が無料となり、漫画皿作りワークショップや似顔絵コーナー、キッチンカーも多くの人でにぎわいました。ルーロ孔子では玉名市出身の漫画家松森忠さんのトークショーを行い、観客は漫画創作の裏話など軽快なトークに聞き入っていました。
被害者にも犯罪者にもならないために、夏休み前に情報モラルを学びました。 SDGs4 質の高い教育をみんなに。7月18日西郷市南中学校で全校生徒を対象に情報モラル特別授業を行いました。これは電子ライブラリー利活用支援の一環で、市と熊本日日新聞社が熊本県警察と連携し開催したものです。電子ライブラリーとは、新聞記事や写真を活かしたデジタルコンテンツです。昨年12月から市小中学校の小学4年生から中学3年生を対象に、家庭学習や地域学習に役立つ情報が掲載されている記事を配信しています。特別授業では県警のサイバー犯罪対策課と少年保護対策室の現役警察官が講師となり、実際に起きたトラブルや犯罪、SNS で情報発信をするときの注意点などを紹介しました。真剣な表情で話を聞いた生徒たちは、講話の後、教室へ戻り、各自のタブレットを開き、県警が取材協力して作られたコンテンツなどが収蔵されている電子ライブラリーを閲覧して、講話で学んだ内容の理解をさらに深めていました。写真が6枚あります。1、2、3。夏休み中に増加するインターネットなどを通じたトラブルについて講話しました。4、電子ライブラリーでも情報モラルのコンテンツがあります。5、6、
電子ライブラリーで情報モラルについて復習したり、京風園の特集記事や市の独自コンテンツのふるさとカルタや文化財マップを閲覧しました。
京風園の特集記事や市の独自コンテンツのふるさとカルタや文化財マップを閲覧しました。写真終わり。授業後の感想。梅崎あずささん、3年。インターネットや SNS で投稿したものはデジタルタトゥーといって簡単に削除できない危険性を感じました。SNS を日頃から利用していますが、家族で決めたルールを守って適切な利活用をしたいと改めて思いました。
井上武久主幹教諭。今回の講話は子どもたちの貴重な学びとなりました。デジタルネイティブである子どもたちはスマホなどの活用は保護者より長けているかもしれませんが、情報発信による他者への影響の大きさなどの判断は未熟です。家庭や学校で 常日頃より情報モラルやルールについて話し合う必要があると思います。
市民の広場へ掲載を希望する人は、企画課企画広報班、電話 096-248-1813 までご連絡ください。掲載には基準があります。これで市民の広場を終わります。